東京セキュリティブリーフィング2026年7月7日火曜日オープニング、こんにちは。東京セキュリティブリーフィングへようこそ。本日は2026年7月7日昨日公開されたセキュリティニュースをわかりやすく解説していきます。では本日のヘッドラインをご覧ください。ヘッドライン、本日の主要ニュースは金融機関のセキュリティ対策に関する重要な事例報告です。多要素認証、いわゆる MFA が任意設定となっている銀行において、詐欺師によって大規模な不正送金被害が発生しました。この事例から学べることは、個人のセキュリティ意識だけでなく、金融機関自体の責任あるセキュリティ対策の重要性を示しています。詳しく見ていきましょう。詳細解説、 MFA が任意設定の金融機関における口座侵害時、本日のニュースは、あるセキュリティコラムニストが自身の母親に起きた金融詐欺事件について報告したものです。この記事から学べるセキュリティの教訓は、日本の皆様にとっても非常に参考になるものです。ことの始末のある日です。84歳になるコラムニストの母親が、退職貯蓄口座を扱う金融機関から電話を受けました。同機関が不審な取引を検知したということでした。その時点では、母親の機転により、その口座は保護されたのです。しかし、母親が別の銀行の口座を確認してみると、申告内が明らになりました。当座預金と普通預金の両口座から合わせて数千ドルが引き出されていたのです。その後の調査で最終的には銀行口座だけで合計3000ドルが盗まれていたことが判明しました。この被害額の大きさからも、この詐欺事件がいかに組織的かつ計画的であったかが伺えます。犯人の巧妙な手口と手口から見えるセキュリティの脆弱性。今回の詐欺事件の手口は極めて巧妙なものでした。犯人たちは、被害者の銀行口座から引き出すときに、1日あたりの引き出し限度額を正確に把握していました。そして、その限度額を最大限に活用して、引き出しと他人名義の口座への封庫という両方の方法を組み合わせていたのです。さらに驚くべきことに、犯人たちは被害者の Gmail アカウントにまで侵入していました。そして、母親の Gmail のメール管理機能を悪用し、銀行や退職貯蓄プロバイダーからのすべてのメールを迷惑メールフォルダに自動振り分けするフィルターを設定していたのです。このため、母親は銀行からの封庫通知を受け取ることができず、犯人が作成した見知らぬ口座についての濃くメールにも気づくことができませんでした。このように、犯人たちは金融情報だけでなく、メール通知の仕組みまで理解した上で、被害を隠蔽する工作を行っていました。つまり単なる雑な詐欺ではなく、プロの窃盗団による計画的かつ周到な犯行だったということです。被害者のセキュリティ行動と侵害の原因記事によると、犯人がどのようにして最初に母親の口座に侵入したのかは完全には特定されていません。しかし、いくつかの重要な情報が判明しています。まず、母親がすべての口座で同じ、あるいは非常に似たパスワードを使い回していたということです。これはセキュリティの基本原則として強く推奨されていない行為です。パスワードの再利用は、一つのサービスが A を起こした場合に、すべての口座が危険にさらされるリスクを生み出します。そして実際に、少なくとも一つの母親の口座が数年前のデータロー A の対象になっていました。つまり、その情報がインターネット上のダークウェブなどで売買されていた可能性がということです。犯人たちはそのようなローエイしたパスワード情報を使って、母親の退職貯蓄口座、銀行口座、そして Gmail に侵入することができたと考えられています。これはセキュリティの観点からは2つの課題を浮き彫りにしています。1つ目は個人のセキュリティ行動の課題であり、2つ目は金融機関のセキュリティ対策の課題です。MFA が防いだはずない今回の事件を通じて、記事が最も強調している重要なポイントが多要素認証、すなわち MFA の有効性です。もし母親らがすべての口座で MFA を有効にしていたとすれば、犯人たちは何一つ侵害を成功させることができなかったはずです。パスワードがローを A していたとしても、スマートフォンなどの第二の認証要素が必要であれば、犯人は侵入できないのです。しかし、ここが問題なのです。Google も Gmail も、また母親の金融機関のいずれも、MFA を必須にはしていませんでした。つまり、MFA は利用可能なオプションとしては存在していたのですが、ユーザーが主体的に有効にしない限り、保護は得られなかったのです。フィンテック企業向けの SRS 企業、ノマディックソフトの CEO、 グレゴリー社員氏のコメントが紹介されています。多くの消費者は、すべての銀行が 2FA、 つまり多要素認証を必須にしていると思い込んでいますが、それは現実とは違う、と述べています。実際のところ、一部の金融機関は今なお、セキュリティと利便性のバランスを取るために、MFA を任意機能として扱っているのです。社員氏の説明によれば、ログイン時のステップが一つ増えるたびに、コンバージョン率が下がり、サポートへの問い合わせが増え、IT に詳しくない、不満につながる恐れがあるというのが、金融機関が MFA を必須にしない理由だということです。つまり、セキュリティよりも利便性とビジネス上の効率性を優先する判断があるわけです。MFA が必須と任意の金融機関の事例、具体的に記事で名前が挙げられている金融機関を見てみましょう。PNC のような一部の銀行は、すでに MFA を必須としています。しかし、アメリカ合衆国で大手とされるバンクオブアメリカ、チェース、キャピタルワン、シティバンクといった大規模な金融機関の多くは、MFA を任意設定のままにしています。また、Google のアカウント、つまり Gmail に代表される Google サービスも、MFA は任意設定となっています。これは金融機関だけでなく、インターネットサービス全般において、MFA が必須ではなく、ユーザーの自主的な選択に委ねられていることを示しています。銀行の対応の遅さと顧客対応の問題記事に描かれている銀行の対応もまた、セキュリティと顧客サービスなから問題を提示しています。母親は数時間を費やして、不正利用対応部門に報告しましたが、担当者は不親切で疑わしげな態度を取ったとのことです。担当者は、本当にご家族の誰かがやったのではないですか?と尋ねてくる始末だったのです。つまり、銀行側が被害者を疑ったのです。これは、高齢者に対する不適切な対応であるとともに、事案の迅速な解決と被害者の保護を妨げるものです。幸いにも、家族の誰かがやったのではと何時間も母親を疑い、何度も電話を保留にし、迷路のような自動音声メニューを延々とたどらせた末に、銀行は最終的に調査を行うことに同意しました。被害額の回復と法的な保護枠組み、母親は幸運でした。なぜなら、銀行口座からお金を盗まれた場合、少なくとも米国では、それが必ず戻ってくるという保証はないからです。米国の消費者金融保護局、すなわち CFPB によれば、明細書の発行日から60日以内であれば、その取引に異議を申し立てることができます。これは、被害者が被害に気づき、銀行に報告するための期間を提供するものです。一方、銀行側にも調査のための45日間が与えられています。しかし、この保護には例外があります。口座開設からまだ30日しか経っていない場合や、不正取引が米国行われた場合には、この規則が適用されません。つまり、新しい口座や国際的な詐欺に対しては、より弱い保護しかないということです。さらに、銀行がその不正取引を正規のものと判断し、返金を拒否する可能性も十分にあります。銀行が返金に同意しない場合、次の手段は弁護士を立てて、訴訟を試みることです。記事の著者が簡単に検索しただけでも、自分の地域にこの問題を専門に扱う弁護士が何十人も見つかったということは、このような事件がいかに頻繁に発生しているかを示しています。被害責任と帰還責任のバランス記事の最後で、著者は興味深い考察を示しています。母親が被害に遭ったことを、母親自身の責任にするのはたやすいことです。複数の場所で同じパスワードを使い回していたことが、悪用される隙を大きく広げてしまったのは事実です。セキュリティの教育を受けた人であれば、このようなパスワード管理の行動は非常に危険だと理解しています。しかし、銀行側が、第二の認証要素を必須としていなかったことも一因であることは間違いありません。つまり個人のセキュリティ行動の問題と、金融機関のセキュリティ対策の問題が複合的に重なることで、今回の被害が生まれたのです。金融機関は、多くの消費者がクオリティ知識を持たないこと、パスワード再利用の危険性を理解していないことを認識しています。にもかかわらず、MFA を必須としない判断を下しているのです。これは、セキュリティよりもビジネス上の効率性を優先する決定と言えるでしょう。クロージング、本日のニュースから学べることは、セキュリティは個人の責任だけでなく、サービス提供者側の責任も同様に重要であるということです。パスワード再利用の危険性は、セキュリティの基本原則として一般に認識されています。しかし、それでも多くの人がこの行動を続けているのは、セキュリティの重要性よりも利便性が優先されているからです。 一方、金融機関やメールサービスプロバイダーは、利用者の行動を前提としたセキュリティ対策を実装する責任があります。MFA の必須化は、多少の利便性の低下をもたらすかもしれません。しかし、今回のような大規模な詐欺被害を防ぐためには、その低下は許容範囲であるはずです。皆様のご自身の金融機関やメールアカウントを確認してみてください。利用可能なセキュリティ対策が何かあるか、そしてそれが現在有効になっているかどうかをご確認ください。気になることがあれば、ぜひ詳細をご確認いただき、必要に応じて設定の変更を検討してください。東京セキュリーブリーフィングでした。また次回お会いしましょう。